そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
牧田くん、
はい、
今期のアニメこう魅力的なヒロインが多いと思いませんか？
そうですね。
誰が好き？
まずアムネジアの優子さん
あれやっぱり優子さんみんなハマるよね、男はね。
漫画を買ってしまいました。え、だって、うん、年上でしょ？
年上です。まあ、
制服でしょ？
年上っていうか、まあ、年上だよね。死んでるからね。
まあ、お姉さんキャラということね。制服でしょ？うん、
脱ぎっぷりもいいですよね。
そう。ちょっとエッチでしょ？ここポイントですよね、まずね。
まあまあ、そこは大事でしょ。
はい。
脱ぎっぷりいいくせに、で、どちらかっていうと自分から迫ってくるくせに恥ずかしがるっていうね。
あれは卑怯ですよ。
あれは卑怯ですよ、ほんと。
男どもがこうホイホイ引っかかる純情だけどエッチみたいな、そんな感じのね、
うん、
そこ行ってますか。
まああとはサンカレアのレア、
あ、
まあゾンビになっちゃったけどね。
そうですね。でも人外になってしまいましたけど ね
まあもともとねゾンビアニメですから、
はい、予告の通り。
まあこの後ね、普通に覚醒してからどうラブラブやっていくのかよくわかんないですけど、一応ラブラブものだというふうには聞いているので。
ああ、そうなんですか。
はい。まあゾンビだっていうのが結構キーワードにはもちろんなってるので、ただの幸せっていうのとはちょっと違うみたいですけど、基本はなんかラブラブものらしいよという。
ああ、ということは僕の推しであるワンコちゃんは全く報われないとかそういう系。
そうね、あれでもどっち選ぶ、これはでもあまりにもレアがね、かわいそうっちゃかわいそうだからね。
そうですね。あの子主人公いなくなったら本当何もなくなりましたから
ね。まあそういう意味では確かにボンボンボンの女の子、
そう、
いとこは、はい、確かにかわいい、ね、もったいないっちゃもったいないね。
そうですね。
まああれ主人公がほら変態だからさ、ある
ある意味というかガチですけど、
ね、あ、そう、ガチ変態だからね、まあ、仕方ないんじゃないか、はい、あいつ付き合わない方がいいよ。
まあね、
ゾンビを愛する男とは、
はい、部屋の時計の趣味がまずうわっていう
、まあ、でもゾンビビデオとか借りていかない方がいいと思いますよって感じはありますけど、ね、今期ヒロインも可愛い子多いんですけども、あとサブキャラでさ、エウレカ AO のフレアが可愛いなと。
ツンデレ系、
あれはツンデレになっちゃうの？
ギリギリツンデレくんのような気も。
でもなんかこうお姉さん、今お姉さんっぽいようなキャラクターを演じてますね。
最初子守って言ってましたから
ね意外とね、個人的にはこういうキャラと実はこう主役がひっつくような話も見てみたいなとかまで思わず思っちゃうね。俺はねないんだろうけどさ、そんなの
ちょっと応援してあげたいですね。
そうなんだよ、
ね、くっつくかもまだ分かんないですよ。
いや、まあ、全くそんな話題すらもないかもしれない、何かないだろう普通に考えてね。そうそう、でもちょっとなんかこう魅力的だなとか思ったりとかもしたんですけど、まあ本当ね、魅力的なキャラクターがいろいろいるっていうのはね、いいことなんですけれども、
はい、
今週の特集はまあ本当魅力のあるキャラクターばっかりが出ていると言っていいかな。もうある意味ね、こう
ね、
かっこいいから魅力的っていうだけじゃなく、ある意味こう悪い方でも魅力的っていうね、そういうキャラクターがたくさん出てくる今日の特集は
フェイトゼロです。
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ iTunes Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ。
はい、ということで始まりましたフェイトゼロ特集です。そこアニでは、前期もね一度特集をしたんですけれども、こう分割にクールということで、また今コンクール始まっております。全25話ですか
のようですね。
はい、じゃあ一気に13話、そしてこちらで12話ということで、25話になるんだとは思うんですけれども、いやもうほんとクオリティ高いですね、相変わらずね。
え、
うん、UFO テーブルの社長が インタビューに答えてるのを見たんですけれども、すでにアフレコは全て終わってるらしいですね。
お、
まあ、その中でこう逆にこうアフレコ終わった上で映像に落とし込んでいる部分もあるというふうな話だったので、いやだからね、やっぱこうちゃんときちんと合わせてるってことなんじゃないの、演技に合わせて。
そうですね、
なおさらね、うん、まあ、そのぐらいこう特に贅沢な作り方を今回フェイトに関してはしている、フェイトゼロに関してはしているという話なので、まあ、だからこそなんでしょうね、まあ、あのクオリティっていう部分で関していけば、
毎週毎週本当すごいですからね、
うん、まあ、本当さ、あの分割にするのも含めてこううまくあった、うん、まあ、まだ最終回までね見てないから何とも言えないですけどもうその制作に関してはこううまくやっているっていうのかな、だろうなと、
うん、
まあ、当然ね余裕も何もあるわけではないとはもちろん思いますけれども、まあ、こうね間に合わないっていうことのないレベルでそれをこうクオリティ管理できてるっていうのを、まあ、ある意味 UFO テーブルってすごい会社なんだなっていう感じはありますよね。
確かにこう準備期間を別に空けても絶対また見てくれるっていう自信がないとっていうふうに思っちゃうんですね。
そうですよね、まあ、あの前期の終わり、ああいう終わり方したじゃないですか、
はい、
まあ、本当にねこうあそこまで盛り上げて盛り上げて
そこで
ね、そこで止められたらもう期待するしかないっていうか、もうそれこそブルーレイボックス買っちゃうよねみたいなそんな感じはあったと思うんですよ、
はい、
まあ、特にあのフェイトゼロ今回はね、あの単発っていうかこう1枚1枚のブルーレイ発売にならなかったですからね。
ですね、ボックスだけでしたもんね、あれ。
そうなんですよね、
まとめ、はい、まとめ売りといえばいいのか、
うん、まあ、今期ももちろんあのもうすでに発売予定立ってますけれども、もうボックス2、はい、この2期に関してもねしか売らないっていうね。
はい。でも全部見てっていう。
うん。っていうかまあ、おまけたくさんですからね。
ね。
でもやっぱこういうね、商法っていうのを、まあ商法って言っていいのかな、あれだけれども、結局見るんだったらきちんと全部見てほしいっていう意味じゃない?
はい。
うん。ありだと思うんですよね、やっぱりね。
うん。
うん、まあその、シーズン分けてこう月に1本ずつ売っていくやり方っていうのももちろんありだとは思うんですが、まあなかなかやっぱりこう、全巻揃える人って少ないじゃない、現実にこう売れている数だけ話を聞けばさ、
やっぱあの巻が進むにつれてやっぱり売り上げはちょっとずつ下がっていく、
うん、まあ、ちょっとで、ね、あればいいけどね、
はい、
最後になったら半分ぐらいになってたりするじゃないですか
、まあ、
で実際忘れる部分もあるよね、その
そうですね、
盛り上がりが一番こう来ている時にアニメってこうね欲しいわけじゃない、
はい、
でももう次のシーズン入ったら次のアニメ見てるからね、
で1ヶ月ごとにアニメの新しい前のやつの、ね、ブルーレイが出てってなってるからね、ちょっと忘れてて 2,3 ヶ月空くともういいかなっていう人がやっぱり、
そう、まあ、結局 ね、その時のその盛り、ね、自分たちが見てた頃の盛り上がりっていうのがまた次の作品にもう映っちゃってるからね、
はい、
うん、だからなかなかその実際にこの右肩下がりになったりとかする部分も含めてあるんだろうなと思いますけれども、まあ、でも本来ならそこまで頑張って作った作品だからこそ全部ねきちんとまとめて見てほしいっていうその制作側の気持ちもすごくわかりますし、
はい、
まあ、特典も含めてこうきちんと楽しめる形のこの最初からもボックス出しますよっていうやり方っていうのはありだなと、後からねその何年後かにまたこうまとめてボックス出すって出すんだろうみたいな気持ちってやっぱりあるじゃない、どうしても、
はい、
うん、まだこれがほら安く出るならいいけど、こう特典がまた新たについたりとかしちゃうからね。
そうですね、
うん、このもうこうマニア心をくすぐるやり方って言えばねあるんだろうとは思うんですけれども、まあ、そういう意味でちょっとファンに対して優しいわけではないよなっていう部分ありますよね、
うん、
だってわざわざほらボックス用のケースとかついたりするわけじゃない、
はい、
うん、っていう部分もあったりとかするので、まあそういう意味でねこの新たなる売り方だろうとは思うんですが、本当にそこら辺も含めて、注目に値するんじゃないかと思いますけれども、ということで、コメントいただいております。
はい、
ゲオゲオさんからのコメントです。フェイトシリーズ初体験といった自分でしたが、前期を見てがっつりとハマってしまった自分には待望の再会、しかも前期があの海外ドラマシリーズのようなとんでもない引っ張りでの中断。3ヶ月間本当に待たされましたが、そんなことも忘れてしまうほどの作品の仕上がりに大いに満足です。今期、序盤から始まる前期の続きとなるキャスター討伐戦でのセイバー、ライダー、ランサー3人の共闘による戦闘と、 前期で顔見せ程度だったバーサーカーとアーチャーによるまさかの空中戦などの迫力の戦闘の数々。どちらかといえば前哨戦の意味合いが強かった前期でしたが、ついに聖杯戦争が本格的に動き出したと実感させてくれて、毎回見応えありです。また前期同様に行われるマスター同士の戦いもさらに目が離せません。前期同様に主人公とは思えない行動で次々とマスターたちを倒す切り継ぐ。彼をそこまで非常にさせてしまう彼の過去も気になりますが、やはり一番気になるのは綺麗ですね。アーチャーに諭され、徐々に抑圧していた本来の自分をあらわにしながら行動する綺麗には、切り継ぐ以上の怖さを感じてしまいます。彼ら二人の直接対決は一体どんな展開になるのか期待が高まります。また彼ら二人のサーヴァントの戦いももちろん、前期では他のサーヴァントに比べ非力に見えたセイバーですが、キャスター戦で見せたあの本来の力があればアーチャーとも互角かそれ以上に戦えそうですね。今後一体どの陣営が聖杯を手にするのか、ますます目が離せません。はい、ありがとうございます。
一応ネタバレとかをですね気にしながらやっていこうかとは思ってるんですけど、まあ、この辺はここまでですよ的な感じでね。ほら、何しろさ、先知っちゃうとこの辺って面白くない部分もあるじゃない。
はい、うん、で、あれですからね、もう原作の小説は出ているわ、ステイナイトはアニメも映画もやってるわって話ですから ね、 そ
う
なんだ
よね。だから知ってる人たちはもう前提として知っている作品部分もいっぱいあるわけじゃない。どういう流れになるかはわからないけれども、はい、結末としてはこうなるんじゃないかなっていうね。
行き着く先っていうね。
うん。でもまあその辺をちょっとある程度気にしながらいきますと、まあ今回あのギャオさんは、このフェイトシリーズ初っていうことでね。
はい。置いてません。
うん。あ、ちなみにね、私ね前言ったじゃないですか。あのフェイトステイナイトの映画劇場版。
は
い。
アニメテッドブレイドワークス。は
い。こちらの方をですね、うん、あの。ついに 見ました最後まで。
ほうほうほう。
ほら、あのゼロを見てるおかげでどういう仕組みなのかぐらいはやっと理解できるようになったわけですよ。
ああ、なんで戦ってるんやみたいな。そうそう
そ
う。
で、最初その本当に劇場版しか見てなかったので、見てなかったけど、劇場版の冒頭何分、まあ10分ぐらいかなを見た時には本当にわけわかんなくて、
すごい走りますからねあれ。
うん。でもまあ見続けられないなって思って、まあ、劇場、ほら、なんとなくさ、こう長い作品こそ劇場版でこう見て納得、軽く見たいっていう気分ってやっぱどうしてもこうあるので、
あります、ね、
ダイジェスト的なつまみ、
そうそうそうそう、ね、でそれである程度理解して、それでもやっぱ興味持ったらテレビの本編でもいいかなみたいなさ、
はいはい、
その辺の入り口の部分でもあったりとかするわけですよ、この劇場版っていうのはね、と思ってたら全然こう
ちょっと入り口には厳しい作品かなとは思いますけど ね、 ダイジェストのダイジェストなので、
うん、だったので、実際これでまあでもとりあえずあのゼロでなんとなくこう聖杯戦争の仕組みを少し納得した上で見るとやっとちゃんと見れたかなっていう感じもあったので、うん、あのそれでやっと見れました。今度はあの本編の方もねちょっと興味はあるんですけどね、してない、
ね、シリーズ24ありますね、
うん、の方も興味はあるんで、まあ、機会があったら見たいなとは思ってはいるんですけれども、
はい、
切り継ぐ
ゲド
いやーびっくりしましたね
っていうか、あの確かにあのゲドという言葉が本当に頻繁に出てきてたので、どこまでなのかとは思ってたんですが、
はい、
いやーいいね切り継ぐ本当に
徹底しすぎてて逆に気持ちいいですけどね。
うん。あそこまで行く、まあね、冷たくなれるっていうのかな。
向こう、切り継ぐの理由としては、そうせざる、まあ、そうした方が一番いいでしょでしょって言って、
うん、
うんっていうしかないですからね、こっち
も。そうなんだよ、ね。
そうなんだけどさっていう。
うん。まあ目標が結局なんていうのかな、世界平和だったみたいなものっていうのは逆に言えば私はびっくりしたんですけどね。
ああ、もうこれで血を、うん、人類が血を流すのを最後にするって言ってましたしね。
ねえ、正義の味方だったのかよ、お前がやってることは全然正義じゃねえじゃねえかみたいな感じもありはするんだけれども、話数的には戻っていきますけれども、まあ、今期のねそのスタートですよ。
はい。
キャスター戦。
ええー。 もうそれこそね、こう、あんだけ引っ張って待ってたわけなので、どんなすごいのが来るのかって思ったら、まあ、すごいのが来ましたね、ほんとね。
川の中にいっぱいウーニャーがいましたからね。
ほんとね、ウニャウニャウニャウニャしてましたね、あいつね。いやー、でもその中でね、こう、前期っていうか、全クール、ほとんど活躍のなかった。私がね、こう、セイバーって一体何なのっていう思わず言ってしまったぐらい、あの子主人公じゃなかったのっていうぐらいの活躍のなさを示していたセイバーが。
はい。
ついに、本来の力を。
強いんですよ。
セイバー。
うん。めちゃくちゃ強かったじゃない。
あれ最初から使えたら別にね、あのランサーとか鉢合わせした瞬間にドカーンって終わるんじゃないのって思ったんですけど、
いやーそれができたら苦労はしなかったんですけど、できない人だったので、うん、あんなことに
何が騎士道だ。確かにこれセイバーと一緒にね戦うためにはセイバーのマスターになるには切り継ぐぐらいこう冷たくならないとダメなんじゃない。
もうセイバーのやり方に合わせるしかなくなりますかね、それ以外だったら。
両極端じゃないですか。あの全部、もう彼女のやり方をオールオッケーでっていうか、もう絶対無理っていうか、どっちかじゃないですかね。
二人一緒にいることってほとんどないからね。他のね、グループと比べると。
そうですね。一番仲悪いんじゃないですか。
キリツグは道具としてしか思ってないの、セイバーのこと。
そういう感じですよね。
うん。あの、まあ、とにかく一家というかなんというか、
チームアインツベル、
うん、はい、本当にこう、まあ、なんていうのかな、まあ、他もキャラクター濃いんですけども、まあ、でも考えたら、キリツグ以外全員女性ですよね。
お、そうなんですよね。何気に女性3人、うん、男1人のチームなんですよ。
そうですよね。
なぜだろう、羨ましくない。
確かにあんま、まあ、アイリスフィールは可愛いとは思いますよ。
可愛いんです。みんな可愛いんですけど、うん、まあ、辛そうやなっていう。
そうですね。こう、まあ、つうか、フェイトゼロ自体全体的に辛いですけどね。
確かに。
アイリスフィールが人間じゃなかったっていう話もやっと出てきましたね。
あの、倒れちゃったりしましたけど。
うん。ちょっと前から、あの、天にね、力が入らないだなんだか、いろいろありましたよね。
一人サーヴァントが倒されるごとに彼女はだんだんこう弱っていくっていうことなんですけど、
あ、そういう事情があるわけですね。
はい。でもうあの最終的に聖杯が手に入る状態になったら彼女はいなくなっちゃうってことなんですけど、それって、
はあはあは
あ、それが分かった上であんな関係を続けてるっていうのはちょっと不思議っていうか変ですよね、やっぱ彼らはね。
うん、あのね、そのホムンクルスになってエネルギーがどうなっているのかとかよくわからないんですけれども、結局完全にその聖杯戦争のための、まあ、道具って言ったらあれだけれどもの奥さんなわけですね。
そうなんです、
うん、
本来は彼女と情を交わす必要はなかったのかもしれない。
あ、交わしてしまったばっかりにっていう部分があるのかな、うん、まあ、そういうね、キリツグはもう一人こうなん、ベストパートナーと言っていいのかなって、もうね、いますけれども。
仕事仲間的な。
仕事仲間的な。マイヤちゃん。マイヤちゃんと、ちゃんと言っていいのか。いや、個人的には好きですよ。すごく。
うん、右でぶった切っちゃうところとか。
いやー、まあ、かっこいいっていうのかな。なんかあの、冷たさですよね。
徹底してますね、あれね。
うん。まあ、こう。
まあ、彼女の共犯者って感じですかね。
あ、
うん、一応愛人なんでしょ
という形ではありますね、うん、あの一期の時もチューしたりしてましたよ ね、
まあ、この辺の関係って結局ちょっと、まあ、アニメ見ただけじゃ分かりづらい部分はありますよね。確かにね、後でこういう風なんですよって設定を教えてもらえるとは納得はしますけども。
タイウタさんからのコメントです。必ずしもマスターとサーヴァントの関係がうまくいくわけではない中で、キャスター陣営の相思相愛っぷりは気持ちのいいものでした。もちろん、聖杯そっちのけで子供をかどわかすのはもってのほかですが、龍之介のものの見方に触れ、感動するキャスターはすがすがしさすら感じました。だから、キャスターが消滅するときには、ジャンヌの幻を見て消えられてよかったなと思ってしまいました。そして、鶴岡聡さんの演技とともに、自分にとってフェイトゼロはキャスターの存在感が強かったです。ありがとうございました。
普通ですよ、こういうタイプの作品っていうのは、まあ、まずこう主人公グループっていうのがこう、まあ、正義っていう言い方したらおかしいけれども、こう、ね、メイン張っていくわけじゃないですか、
はい、
でこうサブキャラたちが、まあ、どれだけこう、ね、魅力のある存在で輝いてくれると、こうますます話が面白くなったりするとは思うんですけれども、
はい、
まあ、ぶっちゃけた話、こうゼロに関してはこのね、
切
り継ぐにしても下道と言われているし、やっとこうなんか、でも主人公だからっていうのもどうなのかっていうような、こうひどいことしてますよね。
一応理由はあるけどっていう話、
みんなが納得できるのかっていうには、まだこうやっと少しずつその辺の過去が明らかにっていうレベルだと思いますし、でセーバーも結局ね、一発屋みたいなもんじゃない。
そうです、みんなペアで動くじゃないですか、マスターとサーバントって、こういうお話大体はこう最初仲悪くても途中で歩み寄ったりしてだんだん息が合ってきてっていう、なんか多いじゃないですか、バディモノって言ったり、
そうなんですよね、
はい、絆の芽生えゼロですよね、
あ、全く見えない、
うん、セーバーはずっとアイリスフィールと一緒にいるわけで、もう確実にそっちがマスターだろうと思われてるわけじゃないですか、思われてたわけですよね、はい、結局ね、
表向きはあの、うん、アイリーがマスターってことにしてますから ね、
でそれを結局見てる方として、あんま深く見てなかったらそうなんだろうなって思って見てたわけなんで、私も何なんだ切り継ぐみたいなね
全然喋りませんからね、
うん、まあ、なのでその他のキャラの魅力っていうのがより立ってるような気はするんだよね、どうしても ね、うん、
やってること芸道ですけど、絆の強さだけは半端ないチームあったじゃないですか。
あのさ、龍之介、まあ、その石田さんの声もあるにしてもですよ、その龍之介のキャラってどう考えてもただの最悪なやつじゃない。
はい、
人として、人間としてはね、やっぱりあの辺のシーンってこう実際にこう規制入ってたりもしてましたけれども、オンエアで、まあ本当にこうね、人としてはこう存在しちゃダメなんじゃないの的なレベルだったわけじゃないですか、
社会的には許されないです ね、
でまたそれにあのキャスターとひっついちゃったからね、
最悪だって、
最強タッグでしたよあれは本当に、
だってどう考えてもあの二人はこう見てる視聴者側からいくと、あの二人は許せねえとか、そんなキャラのはずなんだよね普通に考えるとね、
こないだけ見ればもう本当にすぐに捕まってほしい、
うん、
話なんですけど、
実際に、ね、子供が大量にさらわれて殺されてたわけじゃないですか、あの二人に、はい、うん、でもだよ、そのまあやったことはまあ別とね置いといたとしても、
はい、
こうキャラの魅力っていうのとこの二人のつながりっていう部分で、しかもあのなんという綺麗な終わり方、
往復な結末ですよね二人とも、
うん、
割と自分の目的を達成して去っていった二人ですよね、あの龍之介の方は自分のこの求めていた意義、生きる意義みたいなのを最後の最後に分かったし、
キャスターの方
も最後ジャンヌに会えたから目的達成ですよ。
うん。
よかった。
ずるい。何を満足して二人とも消えてったんだ。お前らやったこと考え直せぐらいの。
ね。
本当ですよ。あんな真摯なランサーがあんな死に方したのに。信じられない。
血の涙を流して周り中を呪いながら
死んだったわね。本当にね、すがすがしい男だったのに普通のアニメじゃないねっていうのは本当に言えるよね。
騎士道がいけなかったんです、騎士道が、ね、全部そこです。
騎士道悪だもんね、この作品の中で見てると
邪魔ですかね、
うん、ダンサーが生き延びるためには騎士道じゃなくてこの主に仕えることの方を優先したらあんなことにはならなかったかも。セイバーをこうさっくり倒してたら、あのお、こいつもしかして信用できるともうちょっと思ってもらえたかもしれないですよ。
なるほどね、ケイネスさんにね。まあでも結局信用されなかったわけだからね。
あれは、まあ、あのランサーがあの元々奥さんを取った、伝説の残ってる英霊だったっていうのもあって、嫁持ちの主には好かれなかったっていう悲しい事実もあったりするんですけど、
まあ、実際ね、ソラウソラウでしたからね。
マスターが独身だったら ヒリアだったよかと。
あ、一応まあでも独身なんですけど。
ああ。
婚約者。
婚約者でしたね。確かね。あ、そうそうそう。だからこそ、でもまあ、見事ソラウは引っかかってきましたからね、ランさんにね。
はい。
まあ、それはもう、彼の持つ、ある意味マイナス的な能力ですよね。モテたいだけならいいんだろうけれども、彼自体は別にモテたいわけじゃないわけですからね。騎士道に生きる男だから。でもまあその固い性格がわざわして血の涙を流しながら死ななきゃいけないと裏切られ。
そうなんですよね。かわいそうですけど、でもまあ、ある意味、もう一度やり直せたら主に仕えて最後まで頑張りたいなとかいうことをお願いしなきゃいけないぐらい、そういうのって苦手な人だったっていうことでもあるんですよ。
まあ不器用ですよね、ほんとね。
でもあそこの僕はすごく言いたいんですけど、緑川さんの演技がすごい僕好きでしたね、うん、あそこのもう聖杯に呪いあれ言うてるところとか。
いやーほんとね、ランサー自体はやっぱ本当にこういいキャラでしたよね、
うんうん、またその前にあの目をキラキラ輝かせて、あのセーバーに俺はお前と出会えてよかったってあんなかっこよく言った後にあの演技っていうのは確かにすごいなと思いましたね。
この辺はもうまさにこううろぶち脚本って言っていいんですか。
うーん、もう上からどんすごい上から落とすっていうこの、
うん、もうしかも同じ話数の中でやっちゃってるからね、それね、同じ話の中でね、
ついさっきまでだったのに、
うん、すごい幸せに打ち合ってたのにね。
Aパートまでなら青春ものだったよねっていう、うん、
でもこの作品はそんな作品じゃないよなって思ったら見事やってくれたっていう。いやもう本当あの輪はやっぱすごかったね。その切り継ぐの、あの、下道さんも含めて、これぞフェイトなんだっていうものを見せてくれたのかなっていう気もしますよね。まあそういう意味じゃ本当にこう、ある種すごい回が続いてるのかなっていう気はするんですけれども。
最近ほらまたもう一人犠牲になった方がいらっしゃったじゃないですか。
なったね。いやもう、やばいよやばいよって思ってたけど、
なんかバンバン立ってましたからね、うん、娘に遺言残しやったりとか、
ねえ、そんなんしちゃいけないってっていうね、それやらかしたらそれはやられるわと、
あのケイネス先生に神父が殺されちゃったのがちょっと事の起こりだったりもしたんですけど、
うん、
俺完璧じゃないって思ってたのが身近な人が死んだっていうのを聞いて、あれもしかして俺も死ぬかもしんないんじゃないっていうところにふと行き当たっちゃったのが運の尽きだったのかもしんないですね。
しかし時読みですよ、本当にね。早見翔さん、貴重な早見翔が、ここで。
残念ながら脱落ですよ。
あんな、本当に脱落って感じの終わり方したけどね。
だって活躍あんましなかったですよね。
彼は何をしたんだって感じだもんね、きついね。辻
さん
を
燃やした。
燃やした。
うん。
燃したぐらいで。
この何十何話まで一体彼は本当にあんま役立ってないよねっていう、
一応実力者っていう描写はあったじゃないですか、
ね、まあね、でもこうハリボテみたいでさそらアーチャーも飽きるわっていう、
ケイネス以上に力を出し切らずに
お亡くなり
って、
うん、だって実力者なんでしょ、やっぱすごい強いわけだよね、魔術師としてね、
強い
んです
、強いはずなんですよ、
うん、
ちょっとあの背後取らせちゃったのが身内に甘かったっていうか、そこら辺がいけなかったんですかね。
まあ、組み合わせとしてはさ、この時読みアーチャーコンビっていうの本来なら最強だったんじゃないですか、普通に考え
て実力的にはかなり強かったはずなんですけど、
相性は
相性か、だってね、アーチャー面白くなさそうだったもんね、ずっとね、
僕ばっかり言ってましたからね、
ね
つまんないつまんない、
うん、
周りにね、詰まる人見つけちゃったのがいけないんですよ。
英霊が必ず従ってくれるっていうわけじゃないっていうことですよね、結局ね。うん、そういう意味じゃ、ランサーみたいにね、きちんと従ってくれる人は、もったいない。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生と、ポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず、幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこあに .com まで。
そこあに、ロンさんからのコメントです。 私は以前のテレビシリーズフェイト・ステイ・ナイトは見ていないのですが、今回のゼロが以前の話という情報は得ていました。今回は原作が宇呂淵原始ということで、まどかマギが同様の殺伐とした展開が来るのだろうと予測していました。やはりというか、これテレビでやっていいのかというレベルのグロテスクなシーンが連発ですね。最新回では、エミア・キリツグの過去編ということで、魔術師の家系が呪われている描写がひどかったですね。あんなに可愛いシャーレが、キリツグの父親に傾倒したばっかりに、身を持ち崩していくくだりは見ていられませんでした。私の一押しは、バーサーカー陣営の麻藤カリアさんですね。魔術師の血統がどう見ても、真っ当な人間の常識から外れているのに、彼だけがより人間らしく私の目には映りました。聖杯戦争に身をやつす人々の欲望にまみれた貪欲な行動が、見た目残酷な描写よりその心理が余計に過酷な描写でしたね。前シーズンでは前哨戦という感じで登場人物たちの紹介で終わった感じでしたが、今回は序盤からバッタバッタと減っていく怒涛の展開で、これからどう収束していくのか期待して見ていきたいと思います。はい、ありがとうございます。
さて、そろそろフェイトステイナイトの、ネタバレも含めてトークに入りたいと思いますので、この辺でね、聞きたくない方はストップしてください。
はい、
ロンさんはカリア、バーサーカーグループ
が、おじさん、
おじさん、おじさん、
おお、
もうなんか見ててこう悲惨だよね。
健康的には一番死にそうですから ね,
ね。なんでまだ生きてんだっていうぐらいにこう、もうとっくの昔にいなくなっててもおかしくないんじゃん。
もう本当はあれですよ、燃やされた回で死んでたかもしれなかったんですけど、ちょっと綺麗さんが、おじさんがもうちょっとのたうって苦しむのを見たいなと思ったんで、助けちゃったんですね。
ね
え。歪んどるな。
歪んどる、本当に。何してんだって感じだったもんね、連れて行ってるの見た時にね。
毒でもない。
助けたいわけじゃないし、みたいなね。
あそこで仮に、カリアさんがお亡くなりになってたら、バーサーカーは魔力切れで消えてたってこと？
そういうことです。
ああ。
そうか、バーサーカーまだいるんだね。
います。おじさんも頑張ってます。
そうだね、もうなんかほら、一瞬、ね、ニャルロラホテプと戦った時に自衛隊の戦闘機にね、こう同化してましたけれどもまるでマクロスのようなこう戦闘シーンが繰り広げられておりましたが、
謎の飛行機界と一緒に
ね、
飛行機に乗ってた人はあまりの人間離れの動きでお亡くなりになっちゃったらしいんですけどね、
中の人はね。っていうか、もうあれ最終的にバーサーカーどうしたっけ、
撤退ですかね、あれは。
もうなんかその後、すっかり出番がなくなってたんで、忘れてたんですけどね、本当に。
いろいろありすぎて。
ありすぎて、本当に。そうだよね、まだ消えてないんだよね、バーサーカー
は、
ね。
はい。
おじさんはまだ頑張れますよ。
うん。
まだ頑張らせますよっていう。
そうですね。
何か表面上だけ見ると、すごくカリエさんはもともといい人っぽく見えるんですけどね、確かにロンさんが言ってるように。
昔好きだった人の子供を助けるために自分の命を投げて戦いに出るみたいなのはちょっとかっこいいですよね。
うん、
いやでもこうおじさんの行動原理はそれだけじゃないんですよ。
ほう。
なんかこうチラチラと見えてませんでした、あの時読みさんに対してのすごいジェラシーみたいなのとか。
うん、
あとあの葵さん、時読みさんの奥さんに対する何とも言えない感情。
そう、それはありましたね。だから昔好きだったのかなみたいな、そんなイメージで見てましたけれどもね。
そこら辺が噛んでくると、さくらちゃんを助けるっていうのが、はい、本当に純粋な行為なのかっていうのはどうなんでしょう。
なるほどね。まあその辺の話はどこかで出てくるんですか。
この後ちょっとあるんじゃないかと思います。アニメの方でバッサリ。
なるほどね。まあ、みんないい人じゃないっていう感じがこの作品のちょっとひねたところなのかなっていう感じもしますからね。まあ、そういう意味ではもう本当ライダー組
あそこはっきりしてますね。
まあね、もうこれも前前段階からこうすごく愛されてましたけれども、まあ意外と活躍今期に入ってからしてないね。
そうですね、ヘタイロイで、うん、
閉じ込めて
海に落っことしたぐらいですか。
うん、まあ、キャラとしては出てくるとこうなんとなくこうホッとする2人ではあるんですけどね本当にね、まあ他がひどすぎるからね、ここぐらいこうちょっとなんかこう
癒しであって
ほしい、癒しであってほしいとは思うんですけどまあこうね、癒しであればあるほどどんな地獄が待っているんだっていう、なんか悲しいものをね感じますよね、この作品の中で見てるとね。
頼むから安らかであってくれって思うんですけど、
ほんとね。まあ多分征服王は最終的に誰かに負けることにはなるんだろうとは思うんですけれども、はい、まあこうなんかこう征服王らしい負け方であってほしいなと。
決してランサーの
ような、ランサーのようにならない、ランサーのようにはなってほしくないなと本当にね。
ひどかったですか
ね、 ね、そんな風に。まあでもランサーはある程度ああいう結末が来てもおかしくなさそうな気配があったじゃない、ある意味、
まあ、影ありましたから ね、 ね、
最終的にはひどい目に遭うんじゃねえのかなって思ったら見事あったわけですけど、ライダーにはそういうのないじゃない。
ないですね。
豪快みたいなさ、豪傑みたいな、そんな感じのイメージがあるんで、こうあんなね文句垂れながら死ぬようなこうまあ我が人生に悔いなし的な感じで行くんじゃないかと今は思ってるんですけれども、
はい、願っております。
願ってる。本当ライダーウェーバー組は、まあ、幸せになってほしいっていう結末はね無理ですけど、はい、無理なんでしょうけれども、本当なんかこう嫌じゃない終わり方してほしいなっていう感じはしますね、
はい、あとあの名前出てましたね、シャーレ
ー、 あの可愛い子、
はい、最新話の10分ぐらいで天国を見せてくれた後に地獄を見せてくれた彼女ですけれども、は
い、可愛かった子かもしれないけど
可愛かったですね。あの彼女の話は桐次の昔の話になるんですけど、
はいはい、
なんとなくこう土下座って言われても自分のこの理想を貫きたいと思うに至ったエピソードっていうことで結構大事な回だったんじゃないかなと思うんですが、切り継ぐの方の内面はちょっと掘り下げられてきたかなと思うんですけど、
うんうんうん、
似たもののように見えてあんまり似ていない綺麗さんの話はこの後出るのかなと、
はい、まあ、ここまで出てきてますからね、これで綺麗な話がね、その繋がらなければただの性格の悪いやつだったっていうだけで終わっちゃうからね、うん、そんな一本調子の話じゃないわけでしょ、この話って。ずっと今まで見ていると
切り継ぐもこれだけ複雑な人の分、ある意味こうライバルみたいな扱いになってる綺麗の方もそれなりに複雑な人ではあると思います、うん、その辺もアニメの方で見れるといいですね。
トレビさんからのコメントです。ゼロの原作は読んでいなくとも、ステイナイトは見ているので、ハッピーエンドはないと予想してはいましたが、それにしても思った以上に胸の締め付けられるような展開になってきました。ここに来て次々と脱落者が出始めたわけですが、彼の最後は見ていて心が痛かったですね。そしてそれは自分にとって視聴を中断してもおかしくないレベルのものなのですが、圧倒的な映像クオリティのおかげで逆に引き込まれています。ただ単に作画が綺麗とかいうだけではなくて、物語の空気感を表現する色彩、効果や動きは素晴らしいですね。かなりの技術と労力が必要だったと思いますが、間を3ヶ月取った分割2クールは映像レベルを維持するためには大正解だったと思います。頑張れ、UFO テーブル。オープニングも2期から変わりましたが、1期のオースサインが戦いの始まりを感じさせてくれたのに対して、今回のトゥーザビギニングはタイトルこそ始まりにはなっていますが、映像を含めて物語の終盤を感じるいい曲になってますね。そしてタイプムーン、UFO テーブル、カラフィナの組み合わせで思い出すのは空の境界。あの作品はハッピーエンドとは言い難くとも小さな希望が垣間見える終わり方でしたので、今作品もそのような幕引きをしてくれることを切に願います。ありがとうございました。
まあここから多分ステイナイトの話っていうのも出てくると思うんですけれども。
そうですね。時読みが殺されたシーンで、
はい、
あの印象的なね、
はい、
背を見せちゃダメっていう
綺麗あのもらった剣を使って刺していたじゃないですか、
はい、まあ、よりにもよってね、
はい、あの剣の行方はステイナイトの方を見ていると
そうです、ね、
あーみたいな気持ちになったりとかしますね。それ以外にも、ね、アイリスフィールたちが隠れ家にしている土蔵、
はい、
古い家、あそこは、うん、ステイナイトの主人公の家だったりとか、
それは私もね、劇場版見ましたから、あそこですよね。
はい。召喚された、まさにあの部屋です。
ね、一期の、ゼロの一期の方でね、ケイネスさんが水銀と一緒に攻めてきたところも、あそこも出てきますもんね。
出てきます。ね。っていうつながりなんかを見ながら楽しんでも面白いですよね、ゼロは。
まあそういう意味で考えると、ちょっとこうね、もう本当にこのクオリティで見ていると、いわゆるオリジナルバージョンって言っていいのかな、このステイナイトの方が、
はい、
まあ今の作品クオリティから考えると、ちょっとやっぱり若干落ちるってもう言っちゃっていいのかな。
まあ年代的な。
年代的なものも含めてね。うん。それはもちろんね、年代的なものも含めて、まあ当然予算から何から全てのものが違うんだとは思うので、まあ、そこがちょっともったいないっていうか残念っていう部分はあるのかなっていう気はしますよね。
うん、
今のこのスタッフ陣で今の技術を持って今の予算で作られたそのステイナイトの、まあ、24話までいかなくてもいいから見てみたい気はしますよね、うん、これでね。
ですね。
結構ゼロでハマった人たちをもう一度拾い上げるっていう意味ではね、まあ、劇場版とかでもいいんだけどね、2部作とかでもね、そんなに短くはいかないのかな、やっぱり。
ゼロから続く話がステイナイトアニメ版 の、 セイバーのシナリオの方が一番多分綺麗につながると思うんですけど、ええ、リンっていうこのルートは劇場版になっているので、
うん、
もう一人ヒロインがいて、その子のルートは映像化されてないんで、そことかやってくれないかなみたいなのはちょっとあったりしますね。
となるとまたもうドロドロな話になってしまうわけだが、
そうなんですよね。ある意味こう毎週辛いわっていう。
これでもゼロだってさ、ある意味こう毎週辛いわ的な感じはあるよね、うん、確かにね。うん、もう特にここまで来るとね、本当に辛いけど見てしまうっていうのかな。
どうせなら最後まで付き合いたいかなっていう気はしますよね、ここまで来ると。
うん、正直ですよ、やっぱこの手の作品って嫌悪感ってあると思うんですよね。私の中には少なくともやっぱり若干こう、まあグロっていう部分、グロっていうのかな、やっぱりこの人の命に対する部分に関して、
あ、
うん、ちょっとこう、どうなのかなって、まあね、ね、あくまでもね、その
フィクションだけど、
そうなんですよ、フィクションとはいえね、はい、そのまあ言ってしまえばキャスター組みたいなさ、龍之介の態度とかそういうのも含めてさ、はい、その気持ちいいものでは少なくともないよねっていう、
はい、
うん、部分は他のねシーンでもいっぱいあるんだけれども、そういうのをこう置いてでも見続けたいと思ってしまうようなこう魅力ってっていうのか、魔力っていうのかな、を持ってるのが、まあ、この作品なんだろうなとは思うんですよ。
はい、
うん、まあそれはね、カラの教会にも言えたと思うんですけれども、トレビさんも書いてますけど、音楽も含めてその映像美だよね、全部入れて このこんなにこう魅力的に作ることができるこの、まあ、UFO テーブルという、まあ、会社の力っていうのかな、ね、
スタッフさん声優さんも
含めてですね、本当ね、すごいなって本当思います。まあ本当声優陣も今回も豪華じゃない、
はい、
まあオリジナルなんでしょうけれども、ステイナイトにつながる人たちはね、
はい、
うん、あっていうか、まあ実際ステイナイトに出てる人ってほとんどいないんでしょ。
セイバーとか、うん、キリツグもそうですね、そのまんま、
あとリンも一応、
はい、サクラとか、まあちょいちょいいますけれども、うん、
まあ全員が出るわけじゃないからね、
いなくなっちゃいます し
ね。まあ、そういう意味じゃなんか悲しさはあるよね。ライダー出ないのってやっぱ思っちゃうもんね。うん。ライダーという役では出るのか。
ライダーというサーバントはいるけれども、あのライダーでは、ゼロのライダーではない。
ではないわけですよね。
見ても似つかない可憐な人でしたね。
うん、
そう。
あくまでも役職っていうかそういう形なんでしょう、結局ね。その、
そう
ですね、うん。クラス。
クラスですからね。いわゆる RPG 的なクラスですもんね。この話は前もしましたよね、確かね。
そ
こがね、なんかね、いいキャラなのにもったいないって思うよね、どうしてもね。
でも逆にこの、ステイナイトにしろ、ゼロにしろ、フェイトっていう枠があるじゃないですか。で、この原作のタイプムーンさんのゲームが大体世界観を共有しているところが多いわけで、
この、
ステイナイトから 前の話のゼロ作りの、みたいな。で、今回のシャーリー界でも、空の境界の、あいつみたいなのが、ちらっと映ってたりも、するわけなんで、うん、まあそこからどんどん広がっていったりとか、実際に月姫とかもね、お祭りディスクみたいなのがあるかもし、あったんで、それにライダーとかもまた出てくるかもしれないっていうね。
ああ、なるほどね。まあそういう楽しみ方も広がっていくっていうところが、まあ面白いところなんでしょうね。まあゲームが、もともとはゲームなわけですからね。
はい。
一作品に、こう、これ好きだなと思ったら、他にあれもそれもって見ていく楽しみがあるのはすごく面白いなと思いますね。
ということでね、まあまだまだね、この後ね、こう、ライダーの最後を私は見届けなきゃいけないと思っているので、はい、展開が楽しみです。今日の特集は、
フェイトゼロでした。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期。武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー。 Windows 用歴史シミュレーションゲーム、源平騒乱将軍への道。サイフォン。
そこあに、ふつおたのコーナーです。ふしゅうさんからいただきました。池袋サンシャインシティワールドインポートマート4階展示ホール A にて開催されていたサーティースアニバーサリーマクロス超時空展覧会バルキリーで誘ってに行ってきました。エリア1はキャラクター、メカニック、ソング、ショップの4エリアに分かれ、マクロスの歴史、バルキリーなどのメカ、ランカ、シェリル、ミンメイの等身大フィギュアなど心躍る展示の数々、そしてメインの1分の1 VF25 バルキリーにガウォーク形態の展示。上半身の一部のみで全身が見れなかったのは残念ですが、迫力満点。もちろん手に乗って写真を撮りました。展示の最後、出口へと続く通路には川森監督のインタビュー、読み応えありでした。エリア2はニャンカフェ、カラオケコーナー、コスプレで、締めにニャンカフェでお茶を飲み、アンケートを書いていると、マクロス30周年記念、ザ・マクロス原画展開催。マクロス7のブルーレイ化決定。ファイアーボンバーライブ決定。オズマミーツファイアーボンバー。マクロス FB7 カッコ仮と告知があり、まだまだマクロス30周年は止まらないようです。ファイアーボンバーのライブに行きたい。はい、ありがとうございます。
30周年アニバーサリーマクロス超時空展覧会バルキリーで誘って行ってきたということなんですけれども、レポート届きましたよ。
え、
ね、
いいですね。
ちゅうか、行きたい行きたい言ってたけどね、誰も行ってないの、うちのメンバー
行けてない、
行けてない。
なんかすごい混んでるらしいですけれども、いや、やっぱこの1分の1は見たいね、やっぱりなんだかんだ言ってね。
ガオク。
ね、あともう本当なんかこういろいろね、原画展とか貴重なものがいっぱい並んでたらしいんですけれども、まあ全国回るという話もね、先週してましたけれどもらしいので、本当に近くに来た時にはね、本当行けたらなっていう感じはありますね。
はい。
ということで、お送りしてまいりましたそこあにですけれども、今週はここまでです。来週の特集なんですけども、来週は
アクセルワールドです。
おお、本気から来ましたね。
ブラックローダスね、出てきちゃいましたからね。
ずっと出てこないのかと思ってたんですよ。 その彼女のっていうか、彼女がほら散々さ見にくいって言ってたから、本当に見にくいのかと思ってて、
はい、えらい。
そしたらね、普通にかっこいいのが出てきませんでした？
ね、あの黒いアバター。
うん。なんか早そうだしね、なんか。
そうそうそう。
早そうだし強そうだし。手握れなくてもいいじゃん、みたいな。
まあゲームの中ですからね。
ね、普段握っとけばいいんじゃないの、あんたたちぐらいの感じですけど。まあそんな感じで今期の作品から特集したいと思います。投稿の宛先は。
そこあに .com まで、その中にあるメールフォームから投稿お待ちしております。
はい、ということでまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
牧田光平と
田中美希でした。そこにを聞いてるみんなはさ、どんな大人になりたいの？
そこアニはサイフォンの提供でお送りいたしました。